Well, we're studying through Chronicles this morning. Can you open your Bibles to 1 Chronicles 21?
はい、では学びに入っていきたいと思います。今歴代史を学び始めていますので、聖書をお持ちの方は第一歴代史の21章をお開きください。
Okay, we're gonna start in chapter 21 and go 1 through 6. So let's begin by reading verses 1 through 6 of Chronicles chapter 21.
はい、では第一歴代史の21章1節から6節をお読みします。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシェバからダンに至るまでのイスラエルを数えなさい。そしてその人数を私に報告して知らせてほしい。するとヨアブは言った。主が御民を今より100倍も増してくださいますように。王様、彼らは皆我が君の者、そのしもべではないのでしょうか。なぜ我が君はこんなことを要求なさるのですか。なぜイスラエルに対し罪かある者となられるのですか。王はヨアブを説き伏せた。そこでヨアブは出て行って、イスラエルをあまねく行き巡り、エルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数をダビデに報告した。全イスラエルには剣を使う者が110万人、ユダには剣を使う者が47万人であった。彼はレビとベニヤミン等をその中に登録しなかった。ヨアブは王の命令を忌み嫌ったからである。
All right, David is getting old. This is the, you know, the sunset years of his life.
ダビデはもうだんだん年を取ってきて、いよいよこう日が沈む頃、彼の人生の中で沈みかけてると。
He's getting toward the end of his reign.
そのダビデの統治の時代というのが終わりに差し掛かっています。
Now, we've talked about this before, but in Chronicles.There are things that you can see in Samuel. They record many of the same things, but there are different things between the book of Chronicles and the book of Samuel.
以前にも申しましたけれども、この歴代史という書物とそれからサムエル記というのは非常に似たようなことが書かれてあります。ただ、違うこともどちらにお互いに書かれていないこともあります。
So if you read them together, you get it's good to read them together so you can get some information. And there are some things that are not recorded here. For example, David's son Absalom had a rebellion.
ですからその同時に並行して読んでいくとより内容がよくわかります。そして、この歴代史の中に書かれていないことの一つに、例えばダビデの息子のアブサルムという人が謀反を起こしたということがこの歴代史には記録されていません。
And there, he led people in rebellion and against David, but eventually he was killed. The rebellion was put down. That took place.
アブサルムが謀反を起こして、そしてダビデのしもべたちをたくさんこう引き連れて反乱を起こしますけれども、まあ、最終的にはアブサルムは殺されてしまいますし、またその謀反を起こした者たちが最後はダビデの元に戻っていきます。
And also there's, it mentions this census in Samuel. And if you look at the story there, I just want to read 2 Samuel 24:1.
またこの人口調査の件に関しても、サムエル記にも記録がありますので、ちょっとそれを見てみたいと思います。第2サムエル記の24章です。
And it says, again, the anger of the Lord was kindled against Israel, and he incited David against them, saying, Go number Israel and Judah.
第2サムエル記の21章の1節。さて、再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主はさあイスラエルとユダの人口を数えよと言ってダビデを動かして彼らに向かわせた。
So in that verse, you see, it's the Lord. The Lord was, you don't see that in Chronicles, but it said the Lord was angry against Israel for some reason, and he incited David to do this.
ですから今 の, あの第二サムエルのサムエル記の方を見ますと、主がイスラエルにの民に向かって怒りを覚えていたということが書かれています。その理由は分かりませんけれども、主が怒りを持って、そしてダビデを誘い込んだということが書かれていました。
But then you read here in Chronicles and it says Satan stood against Israel and incited David to number Israel.
でも歴代史を見ますと、今度こちらにはサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでこの人数を数えさせたと書かれています。
So we get, kind of get a more complete picture. God was angry at the nation. And what happened to David was as a result of this.
ですから、神がまずこのイスラエルの民に対して怒りを持っておられて、そして、結果的にダビデが、この人口調査をするということになっていきました。
God allowed Satan to tempt David to do this.
神がこのサタンがダビデを誘惑することを許されたということです。
Now we know, you know, Satan is constantly working against people.We see that, especially in the book of Job, you get a little glimpse of it. And but he can't do whatever he wants.
サタンは常にこう人に何かしら攻撃をしようと働いています。でそれはヨブ記を見ますと少しその様子がわかるわけですけれども、でもサタンは何でも自分のやりたいことができるわけではありません。
And so, but sometimes God will allow him to do it.
時に神がサタンにその何かすることを許されるということがあります。
It's not that God and Satan are that, you know, they're not together. But God will allow, because God can, he's far above, he can work his purposes.
神とサタンが一緒になって働いているということではありません。あくまでも神の方がより大きな方で全体を収めておられるんですけど、サタンが働くことを許されて、そしてさらにそれを用いようとされることがあります。
And so why was God, we don't know why God was angry at Israel.
なぜこの時に神がイスラエルの民に対して怒りを覚えておられたかというその理由は私たちにははっきり分かりません。
Now there is one theory that I think sounds good. Absalom's rebellionRemember, it's not recorded. Absalom led people in rebellion. David was the anointed king, not Absalom. And perhaps God, this was the reason God was, and because many people joined with Absalom, you know, and they kicked, and David had to leave the country. And
はっきり理由は分かりませんけれども、いろんな説がある中のこういう説があります。妥当かなと私は思いますけれども、それはダビデの息子のアブシャロムが反乱を起こしたということです。神はダビデに王としての油を注がれました。アブシャロムではありません。ですから彼が反乱を起こして、そしてダビデのについていた者たちをたくさんこう巻き込んで引き連れていってしまったということに関して怒りを覚えられたのかもしれません。 But this was what's
happening here. This is a military census. It's not just counting all the people. It's counting all the warriors, all the soldiers that can fight.
でこの時人口調査といっても全ての民の数を数えたわけではなくて、戦える者たち戦士の数を数えました。
And it seems that David is being moved by his pride.
でどうやらこのダビデもちょっとこうプライドに動かされているように思います。
Because it seems like in counting the military, it's like showing this is the size of our strength. Our strength is in the size of the military. Instead of looking to God, God was the strength of Israel. He was the reason they had the victories.
この戦士の数を数えるということは自分の軍隊の大きさがどのぐらいかということを知るということです。ですからたくさんこう勝利を重ねてきたその要因がこの自分の軍隊の力のためであったというふうに、ちょっとこう高慢になってしまっている部分があります。実はその勝利を与えてくださったのは全て神であったにもかかわらず、その軍の力を重んじている
ということです。何度も
何度も神はもう本当に奇跡的に彼らを助け出してくださいました。
Often during times when it was when they were vastly outnumbered.
特にしばしばですね、もう本当に数えきれないぐらい 大勢の人数を敵にして神が助けてくださいます。
And in fact, David was always a good example of relying upon God.
ダビデは実はこの神に頼るという面において本当に良い模範の人でした。
Remember at the very beginning when David faced Goliath?
最初に初めて彼が敵対したものが相手がゴリアテでした。覚えてるでしょうか?
Here he was just like, you know, some people think he was like 14, 15 years old, and he's coming against this giant. And David has a little, you know, he has a sling.And some stones. The giant is, you know, just this huge giant with a spear and a, you know, all the armor and everything.
このゴリアテとダビデが戦った時は、おそらくダビデはまだ14、15歳の少年だったろうと言われていますけれども、それに対して相手のゴリアテという人も巨人と言われていて、非常に大きくて、槍とか盾とか持っている。それに対してダビデはもう本当に一本の石投げ紐と石だけで戦います。
And it seemed ridiculous. In the natural, it seemed ridiculous.
普通に考えたら、これはもう本当に馬鹿げた。
I mean, it just seemed like, how could this boy come against a giant?
こんな一人の少年がこのような巨人の戦士に対してどうやって戦えるんだ?
And David's words there in 1 Samuel 17, 45 says, he said to Goliath, you come against me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. This day the Lord...Would deliver you into my hand.
でもその時にゴリアテと戦う時にダビデが何と言ったかというと第一サムエル記の17章の45節46節にありますがダビデはペリシテ人に言ったお前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが私はお前が殴ったイスラエルの先人の神万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ今日主はお前を私の手に渡されると
So David, in doing, it was like a sermon. He was preaching to everybody was looking on, and he spoke this truth. And then the people that needed to hear it most were the people, the armies of Israel. Because David was reminding them, hey, it's not about sword and shield. It's we're the people of God.
もうまるでダビデはここでこの戦場の中で周りにいた多くの人たちに説教をしているかのようでしたみんながこう見ている中で私たちはこの万軍の神の名によって戦うのだということを堂々と宣言して行います
And everybody witnessed not only just his words we they saw it come true this guy with a this teenager with a sword, with a sling takes down this big giant and when they observed itAll of a sudden, their hearts were strengthened. It's like, yeah, this is true. All of Israel rose up. They attacked and won a great victory.
ダビデは本当にここで真理を実は語っていました。この小さな少年がもうたった一本の石投げ紐で巨人に向かっていく。その姿を通して周りで見ていたイスラエルの軍隊がもうみんな本当に心がかきたてられていや そうだ確かにそうだ万軍の主だということでかきたてられてそして戦って大勝利を収めていくことになります
And David became the leader and most of his life he influenced Israel in that way he was a good king they would look and their people's hearts were strengthened our God you know they looked to God our God is with us
ダビデはそのようにリーダーになってもずっとこう主に頼るという姿を周りに示していました。私たちの神が戦いを導き勝利を導いてくれるんだということで周りの人たちがそれを良い模範として見ていました。
And now here he is. It's just got the opposite effect.
でも今ここでダビデがやっていることというのは全く逆のことをやってしまいました。
It's like saying our strength is in the number, is in how big our army is, how many so it's in the sword and the shield, you know.
まるで私たちの戦いのこの源勝利の源はこの 軍の力であるこの盾とか槍とかこの数によってあのこれに頼るんだというようなメッセージを送ってしま
う。 And that's what pride does. Pride takes away from our, it just works against our faith in God. It just puts the focus on you, your abilities or what, and it takes the focus off of God.
それが実はプライドであって、プライドとか傲慢というのはあの自分自身に目を向けてしまいます。自分のうちにあるその力があのこんなにすごいんだというふうに目を向けさせてしま
います。
プライドというのはプライドとか傲慢というものはこれは危険なことです。
And one of the things that makes it so dangerous is you don't realize that you're being affected by it. You're kind of blind to it.
そしてその危険、何が危険かというと本当にその自分がその傲慢になっているということに最初は気づかないということです。もう盲目になってしまいます。
I mean, here is Joab saying, you want us to do, you know, this is bad. David wouldn't listen to him.
ヨアブもここでそれは良くないことです。悪いことですと忠告を与えたにもかかわらず、ダビデはそれを聞きませんでした。
And that's why pride is probably the devil's number one weapon. He uses it against us.
ですからこのプライドというのは、おそらくサタンが使う一番の武器だと思います。
in fact, in Isaiah 14, you get a glimpse and you see that that's how he fell.
イザヤ書の14章を見ますと、それこそこのサタンが落ちたその理由のその原因というのがプライドであったということがわかります。
So Joab did, he went ahead and he numbered them. There were about 1.5 million soldiers.
でまあ、ヨアブは結局その人数を数えて最終的に150万人近くの戦士がいることが分かりました。7節から13節をお読みします。この命令で王は神の御心を損なった。神はイスラエルを討たれた。そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。そこで主はダビデの先見者ガドに告げて仰せられた。行ってダビデに告げて言え。主はこう仰せられる。私があなたに出す三つのことがある。そのうち一つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き彼に言った。主はこう仰せられる。受け入れよ。3年間の飢饉か3ヶ月間あなたがあだの前で取り去られあなたに敵の剣が追い迫ることか、あるいは3日間主の剣疫病がこの地に及び主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。今私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてください。ダビデはガドに言った。それは私には非常につらいことです。私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。
So he's given the option. David has, he's given three choices.
ダビデはここでこの人口調査を行った結果として3つの選択肢が与えられました。
I mean, 3 years of famine, 3 months of being defeated by their enemies, or 3 days of the plague in the land.
3年間の飢饉か、もしくは3ヶ月間敵に打ち負かされることか、もしくは3日間この地に疫病が広がることか。
And his response indicated that he chose the third one.
で、ダビデは結局この3つ目の選択肢を選びました。
He didn't say it directly, you know.
はっきりとこれにすると言ったわけではないですけれども、でも彼の答えからそれがわかります。
Which one would you choose?
皆さんだったらどれを選ぶでしょうか。
I don't. Well, David's responseshowed that he had, it tells us a lot about his faith in God's mercy.
ダビデのこの反応というのは、本当に彼が神の憐れみに対して信仰を深く置いているということがわかります。
Let me fall into the hand of the Lord, for his mercy is great. Don't let me fall into the hand of man.
もう私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。人の手に陥りたくありませんと言っています。
He knew God was merciful.
彼は 神が本当に憐れみ深い方であるということを知っていました。
Remember, David wrote Psalm 103.
ダビデはこの詩篇103篇を書いた人です。
I'm going to read just Psalm 103, 10 through 14.
ちょっと詩篇103篇の10節から14節をお読みします。
Speaking of God, he said, He does not deal with us according to our sins.Nor repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love toward those who fear him. As far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. For he knows our frame. He remembers that we're but dust.
詩篇103篇の10節から14節。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。
So, back here in Chronicles, David is confessing his sin, but he knows God is merciful. He's confessing the mercy of the Lord.
歴代史に戻りますけれども、ダビデはここで自分が罪を犯したということを告白しました。でも同時に彼は神が憐れみ深い方であるということも知っていました。
God is merciful.
神は憐れみ深いお方です。
You know, salvation is based upon the mercy of God.
救いというのは神の憐れみに基づいています。
You know, no one deserves to be saved.
誰一人救われるにふさわしい人というのはいません。
We're saved simply by believing in God's mercy and receiving the provision that He has given us through Jesus.
私たちはもうただただこの神の憐れみに信頼を置いて、そして神がイエス・キリストを通して私たちのために備えてくださった、その備えられた道というのを受け入れた、それが私たちが信仰を受け入れたということです。救われたということです。
Let's go back to the story and see how it turns out. 14 through 27.
14節から27節をお読みします。すると主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエルのうち7万の人が倒れた。神はエルサレムに御使いを遣わして、これを滅ぼそうとされた。主は御使いが滅ぼしているのをご覧になって、災いを下すことを思い直し、滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ、あなたの手を引け。主の使いはエブス人オルナンの内場の傍らに立っていた。ダビデは目を上げたとき、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて、地と天の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは荒布で身を覆いひれ伏した。ダビデは神に言った。民を数えよと命じたのは私ではありませんか。罪を犯したのは、甚だしい悪を行ったのはこの私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。我が神主よ、どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。あなたの民は疫病に渡さないでください。すると主の使いはガドにダビデに言うようにと言った。ダビデは登って行って、エブス人オルナンの内場に主のために祭壇を築かなければならない。そこでダビデはガドが主の御名によって語った言葉に従って登っていった。オルナンが振り返ると御使いが見えた。彼と共にいた彼の4人の子は身を隠し、オルナンは小麦の打刻をしていた。ダビデがオルナンのもとに行くと、オルナンは目を止めてダビデを見、内場から出てきて地にひれ伏してダビデに礼をした。そこでダビデはオルナンに言った。私に内場の辞書をください。そこに主のために祭壇を建てたいのです。十分な金額でそれを私にください。神罰が民に及ばないようになるためです。オルナンはダビデに言った。 王様、どうぞおとりになってお気に召すようになさってください。ご覧ください、私は全焼の生贄のための牛、焚き木にできる脱穀機、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げます。すべてを差し上げます。しかしダビデ王はオルナンに言った。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのです。そしてダビデはその辞書代として金のシェケルで重さ600シェケルに当たるものをオルナンに与えた。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げて主に呼ばわった。すると主は全焼の生贄の祭壇の上に天から火を下して彼に答えられた。主が御使いに命じられたので、御使いは剣を鞘に収めた。
So, God did send the plague. 70,000 people died.
神がここで疫病を下されたので、7万人の人が亡くなりました。
Now, in the natural realm, in the physical realm, it looked like just a plague. It looked like people get, I don't know, you know, how quickly, but right away, people were, you know, maybe they just, you know, immediately, I don't know, through a fever and died. They just, but their people were dying quickly.But in the spiritual realm, there was actually, it was the angel of the Lord was there.
物理的に起きた現象を見ますと、それはもう本当にどのぐらいのスピードで亡くなっていたか分かりませんけれども、人がどんどん病に倒れて亡くなっていきましたけれども、でも霊的な世界で見てみると、これは実は主の使いがそれを起こしていたということが分かります。
So, I mean, they couldn't see, but, you know, David was allowed there to see. There was the angel of the Lord there.
普通は目に見ることはできませんけれども、ここでダビデはその主の使いが剣を持っている姿を見ています。
Now, in a way, you look at it, it seems unfair. David sins, 70,000 people die.
これはある意味ではちょっと不公平に思えます。ダビデが罪を犯したのに、7万人の人がそれによって亡くなりました。
But there are a couple things to consider. One is first in 2 Samuel, remember when it described it, it said the Lord was angry against Israel.
でもちょっと思い出さなければいけないのは、第二サムエル記のところに書かれてあったように、主はイスラエルの民に対して怒りを持っておられました。
It could be that, you know, these were people involved in the rebellion, Absalom.
ですから、この亡くなった人たちというのは、もしかしたら、このアブサルムについて、謀反に加わった人たちということも考えられます。
But not necessarily. I mean, sin affects all people.
まあでも、それだけに限らないと言いますか、結局、罪というのは、すべての人に影響を及ぼします。
Not only the people committing the sin.
その罪を犯した本人だけではないということです。
I mean, we're born into a world that's full of sickness and disease, and these, as we see in the Bible, and lots of pain, and as a result of the sin in the world.
私たちはもう本当にこの病だとか、こうそういった病気やまた痛みやそういうものにあふれている世の中に、生まれてきていますけれども、結局それらはすべて罪がもたらした結果です。
The world was created perfect. There wasn't any death or disease when God created the world.
初めにこの世が作られた時、神が作られた時というのはもうこういった病とか死とかそういったものは一切ありません。完璧な世でした。
In the Bible, that came about because of sin.
でも聖書は罪によってこういったものが入り込んできたことを教えています。罪というのは神に逆らうことです。
And now all sorts of people get sick and die. We all, I mean, everybody's affected by it.
私たちはみんな結局その罪の影響を受けていますから、みんな死ぬことになります。
And it may not necessarily be but because of something we did, any particular sin that we had, but because we're in this world, we're in this, sin affects everyone.
ですから、何も 何か自分が行った特別な罪のためということに限らずに、私たちはもうこの罪の影響を受けている世の中に生まれてきてますから、これが全ての人に影響を及ぼしています。
And the truth is, we have all contributed our part. I mean, it's like none of us is like, you know, don't defile me. We've all put in to, you know, we've all made our contribution because of our sin.
で、実際はですね、私たちみんな何かしらの、点においてその罪にさらに影響罪を加えているわけですね。だからみんなが影響を与え合っているということです。
And you know, for all have sinned. That's what the Bible says. Everyone, no one is righteous. All have sinned and fallen short of the glory of God.
聖書はすべての者が罪を犯していると、誰一人義人はいないというふうに教えています。
And the wages of sin is death.
そして罪から来る報酬は死です。
Well, it said the Lord relented. He stopped the angel from killing the people.
ここで主はですね、少しこう気持ちが和らいで、そして主の使いが人々を殺すことを、まあ、ここでやめさせようとされました。
And an amazing thing, God allowed David to see the angel standing there between heaven and earth with his sword drawn, stretched out over Jerusalem.
そして本当に驚くことに、神はダビデがこの主の使いがその剣を持って地と天の間に立っているその姿を見せてくださいました。そして、ダビデがこれは自分の犯した罪の結果であるということを告白させます。
and he intercedes for the people.
そして彼はさらに人々のために、民のために取りなしをします。
and through the prophet, God spoke through Gad the prophet and told David, okay, build an altar there and present a sacrifice.
で、それに対して主はこの先見者ガドを通して主のために祭壇を築きなさいとダビデに伝えました。
So David goes to the man Ornan. He owns the place. It's a threshing floor, and in order to sacrifice there, he wanted to buy it so he could sacrifice there.
ですからこのダビデは、オルナンという人の持っていた麦打ち場に行って、その時そこはこのオルナンという人のものでしたけれども、それを買い取ってそこに祭壇を築いて生贄を捧げます。
and so when Ornan said you don't have to buy it, you can have it, David's response was, you know, and Ornan said, I'll even provide you the animals for the sacrifice, but David said, no, I will buy them with full price. I will not take for the Lord what is yours, norOffer burnt offerings that cost me nothing.
ダビデがこのオルナンから麦打ち場を買い取ろうとしたときに、オルナンはどうぞ差し上げますからと、で生贄にするための動物も差し上げますと言うんですけれども、それに対してダビデはそんなことはできないと、私はどうしても十分な金額を払って買いたい、あなたのものを主に捧げるわけにはいけません、いきません、費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのですと。
And really, a sacrifice is not a sacrifice if it doesn't cost you anything.
もしこの代価を支払うことがなければ、生贄が生贄にならないということです。
I mean, that's the whole meaning of the word sacrifice.
生贄の意味はこの代価を支払うということです。
It's the cost that makes the sacrifice a sacrifice.
代価を払ってこそ生贄を生贄たらしめるわけですね。
And DavidBuilds an altar there.
ダビデはここに祭壇を築きました。
You know, you try to picture this. He's an old man now at this time, and he's probably sitting there lifting these stones up and putting them in place.
もうこの時ダビデはかなり年を取っていますけれども、よろよろしながらですね、石をこう一つずつ積み上げていったのかもしれません。
He sacrificed the animal. I'm sure he's got blood on his hands. And he's crying out to God.
そしてもう生贄を捧げるときに、まあ動物をほふるわけですから、もう血だらけになって、そして神に叫びました。
And it said in verse 26, the Lord answered him, this is really interesting, with fire from heaven upon the altar.
26節のところで、主がそのダビデに応答して、そして天から火を下して彼に答えられたとあります。
Imagine that. I mean, you could read right over that, but it's like, Supernatural. This is evidence. There's no doubt God is accepting his sacrifice. Fire from heaven comes and it burns up the sacrifice.
ちょっとこう想像してみてください。上からも天から火が下ってくるというのは、これも本当に超自然的な現象であって、確かに神がダビデの生贄を受け入れてくださったということをはっきりと証明していると思います。
The Lord had accepted the sacrifice, but also it was revealed to David at this time that this is where God wanted the temple to be built.
で、これ確かにこの主がダビデの捧げた生贄を受け入れてくださったという証でもありますけれども、同時にまたここに神殿を建ててほしいということをダビデにはっきりと示されたことでもあります。
chapters, we studied how David is trying to, he brought the ark into Jerusalem. That was his desire. His desire was to build a house for the Lord.
前回の章で学びましたけれども、ダビデは主の箱をエルサレムに持ってきました。彼は常にこの主の箱を持ってきたい、そして主のためにそこに幕屋を主のために神殿を建てたいという願いがダビデにはいつもあります。
In fact, David wrote in Psalm 132, 1 through 5, it kind of like this question was burning in him. He said,
実際ダビデは詩編の132編でその思いを語っています。
Remember, O Lord, in David's favor, all the hardships he endured, how he swore to the Lord and vowed to the Holy One of Jacob, I will not enter my house or get into my bed. I will not give sleep in to my eyes or slumber to my eyelids until I find a place for the Lord, a dwelling place for the mighty one of Jacob.
詩編の132編の1節から5節をお読みします。主よ、ダビデのために彼のすべての苦しみを思い出してください。彼は主に誓い、ヤコブの全能者に誓いを立てました。私は決して我が家の天幕に入りません。私のために備えられた寝床にも上がりません。私の目に眠りを与えません。私のまぶたにまどろみをも。私が主のために一つの場所を見出し、ヤコブの全能者のために見住まいを見出すまでは。
And this, you know, the Lord answering by fire like this, this would happen again after Solomon builds the temple. We'll see in 2 Chronicles chapter 7, he will build the temple, the altar, present it, and again fire from heaven will come and you know, and it's really God's seal of approval.
ここで神が上から天から火を下すということによって、まあ、ここではっきり示してくださったわけですけれども、後に今度はダビデの息子のソロモンにも、またソロモンが神殿を建ててそこで生贄を捧げたときに、上から天を火を下すことを通してはっきりとそのここが神殿を建てる場所であるということを、また受け入れてくださったことを示しておられます。
And then you remember years laterFire in the future. Elijah, up in the northern, he's challenging the prophets of Baal. Remember, when they were steeped in idolatry in the northern kingdom, and Elijah built an altar, the prophets of Baal built an altar, and he said, "Let's see whose God is really God. The God who answers by fire, He's God."
また何年か後に今度はエリアという人がバールの預言者にチャレンジをして、そして彼らのその神とエリアの信じるイスラエルの神がどちらが真の神であるかというのを生贄を捧げて試そうということでチャレンジをします。その時に火を持って答えてくださる方が真の神であると言って、確かに神はエリアの捧げ物に火を持って答えてくださいました。
And you know, the fire came from heaven and burned upEverything. It was like, you know, it was proof.
天から火が下ってその生贄が燃やされましたけれども、それこそがこの神の証になります。
All right, we're going to finish the chapter and let's read verses 28. And then included in this is chapter 22, just verse 1. It actually, if you know, it just goes with this chapter, verse 1 of 22.、はい、
最後28節から、最後までですけれども、22章の1節までを一緒にお読みします。ここまでが一つの区切りになってますので、28節から22章の1節まで。その時ダビデは主がエブス人オルナンの内場で彼に答えられたのを見て、そこで生贄を捧げた。 モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の生贄の祭壇はその時ギブオンの高きところにあった。ダビデは神を求めてその前に出ていくことができなかった。主の使いの剣を恐れたからである。そこでダビデは言った。これこそ神である主の宮だ。これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。
When we look at this chapter, on one level, it seems like what's happening here is just an interaction between God and David, and God is dealing with David's sin.
ここで起こっている出来事というのは、一方ではこの神とダビデの間のやり取りのように思います。
And the angel is stopped there, right there at that spot at the threshing floor because of the intercession of David.
そしてこの主の使いが人々を撃っていた主の使いがそこでダビデの取りなしの祈りによってその剣を収めた。
But on another level, there's another level, something else is taking place on a deeper level.
でも一方でさらにここにはもっと深い、意味が隠されていると思います。
And that this is the place where the temple will be built.
この場所こそがまさに神殿がこれから建てられる場所になります。
Remember how David now he's brought the ark into Jerusalem and everything else, the tabernacle is still at Gibeon.
主の箱をダビデがエルサレムに持ってきましたけれども、でも幕屋はまだギブオンというところに残されていました。
The priests are still in Gibeon, still going through the sacrifices there.
祭司たちがまだギブオンに残っていて、そこで働きをして、生贄がそこで捧げられていました。
And through this incident, God has revealed where the temple was to be built in Jerusalem.
で、この出来事を通して、どこにエルサレムのどこに神殿を建てるべきかということを神がダビデに示されたわけです。
And at the background of what happened between David, this census, God's judgment.And then God ultimately showing mercy. It's the perfect background for the temple.
このダビデが人口調査をするというその罪を犯したところから始まって、そして、その神の裁きがここで止まった。それがまさにこの神殿が建てられる場所になります。
And the people would know.That God is a savior of sinners. Basically, that's the message.
そして人々は神がまさに罪人の救い主であるということを人々に示すその証明になっています。
Here is David bloody, you know, as a sacrifice, crying out to God, "Be merciful." God is merciful. That's the meaning of the temple.
ダビデがここでも本当に血だらけになって神に憐れみを叫び求めたときに神がここでその憐れみを示してくださいました。でこの場所というのは実はすごく歴史のある場所です。このオルナンの麦打ち場というのはモリアの山というところにありました。
Remember way back in Genesis that was the placeWhere God told Abraham to bring his only son Isaac and offer him there as a sacrifice.
創世記に遡って、神がアブラハムに対して自分の息子イサクを私に捧げなさいと言った、その捧げた場所が、このモリアの山でした。
You know, it is interesting if he went to that mountain ridge, well, he did go to the mountain ridge. In that day, in Abraham's day, when they would offer a sacrifice in the mountain, they would go to the highest point.When Abraham went to Mount Moriah to offer the sacrifice, he would have gone to the highest place in the mountain.
Abraham がこのモリア山に生贄を捧げるために行った時に、通常の捧げるところよりもさらに上の一番高いところまで行きました。
And that's where they put the threshing floor. The purpose of a threshing floor, that's when they were threshing the grain. They put it up high so that the breeze would come. You know, the breeze coming over a slope.And then would throw up the breeze would blow away the chaff. So threshing floors were always located in a high place.
その一番高いところというのは実は麦打ち場を を設ける場所なんですね。麦打ち場、麦をこう、殻、もみ殻がついている状態でこう上に投げて、そして風によってもみ殻を吹き飛ばすという、そのために高いところに麦打ち場というのを設けます。
That's just to say, you know, it seems like it would be very, very close to the location.
なので、非常にそのアブラハムが捧げたところと位置的には近いと考えられます。
But you know that story? That's such a heart-rending story with Abraham taking Isaac. You know, it's just like it really challenges your emotions. You know, what's going to happen? He thinks he's going to kill his son.And he's walking up with Isaac is a grown man at the time, or I don't know if he's grown, but he's full grown. He's not a little baby.
アブラハムが本当にこの自分の息子のイサクをここで捧げなければいけないという、その本当にもう感情的に考えるとどんな気持ちだったのかだろうかと思うようなこの出来事ですけれども、この時もうすでにイサク、息子のイサクは十分に成長していた青年であったと考えられます。でそのイサクと一緒にこう登っていくわけです。
And he said, Isaac said to Abraham in Genesis 22:7-8, he said, And Isaac said to his father Abraham, My father, he said, Here I am, my son. He said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? And Abraham said, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son.And so they both went up together.
創世記の22章の7節8節にこのようにあります。そのアブラハムとイサクがモリアの山に行く途中で、イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。ひと焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。
And then just before Abraham puts Isaac there, and just before he's gonna, you know, plunge the knife into him, the Lord stops him and he said, "Do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing that you have not withheld your son, your only son, from me."
そして上について、もうアブラハムがまさに自分の息子イサクをほふろうとしたその瞬間に、主の使いが彼を呼んで、そして彼を止めてこのように言いました。12節に、あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。
And then Abraham looked up and thereHe hadn't noticed it before, but there in the thicket, there was a ram. His horns were caught there. And that was what he offered as a sacrifice instead of Isaac.
そしてダビデが目を上げると、そこにさっきまではいなかったはずなのに、一頭の羊が、この角が藪に引っかかってそこにいました。そしてそれをアブラハムはイサクの代わりに生贄としてそこで捧げました。
So you could say, well, God provided the lamb.
ですから本当に神がこの生贄の子羊を備えてくださるということが言えます。
Many, many years later, in the same place, during the time of David, God has chosen the same place that this is where the temple will be.
それからもう何年も何年も経った後に、ダビデがまさにここで主を呼び求めて、で主が答えてくださるわけですけれども、まさにこの場所がこれから神殿が建てられる場所になります。
And then after the temple is built throughout the years, just day after day, animals being sacrificed, their blood flowing, it's just constantly going all the time. What this is actually doing is pointing forward to a day when God would send His Son.You know, Abraham was ready to offer Isaac, but God would provide His Son to be sacrificed on this same mountain.
そして神殿が建てられた後も何年もこの生贄がですね、捧げられ続けていきます。もうたくさんの血がそこで流されることになっていくわけですけれども、その全ての生贄が実はやがて神が今度はご自分の一人子を備えてくださる。アブラハムはイサクを捧げようとしましたけれども、 同じように神がご自分の御子を捧げてくださる、そのイエスが来られることをずっとこの神殿で捧げられる生贄というのが指し示していることになります。
So from Abraham, when he first went up in Moriah, and now they're in the time of David, all the time at this place, God is pointing forward, directing attention, getting people to think about toward the supreme sacrifice that would be offered at this place.
ですからアブラハムの時から始まって、そしてこのダビデの時代、そして神殿になって、この生贄がずっと捧げられていく、これが神は究極のこの子羊というものを人々に示そうとして、いつもこのフォーカスがそこに行くように示されています。
You remember when John the Baptist first saw Jesus? It was at the very beginning of Jesus' ministry, and the first thingJohn the Baptist was, that was his job. He was to announce Jesus. He was the last prophet, and he was announcing, he was a forerunner to Jesus and making the announcement.
イエスが交渉外と呼ばれるものが始められた、その一番最初にバプテスマのヨハネが彼を見て何と言ったか覚えておられるでしょうか。このバプテスマのヨハネという人は最後の預言者と呼ばれていて、そして彼はこのイエスの到来を前もって人々に告げる役割をしていました。そのバプテスマのヨハネがイエスをご覧見たときに、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。
So, this is, you know, the background for what happened to David. Sin, God's a savior of sinners, God being merciful. It's all part of a bigger story.
ですから、このダビデが罪を犯して、そして、それに対して神が憐れみを示してくださる。これが、この今日学んだ最初のところのこの罪を犯したところから憐れみを示されるまで、これが実は聖書全体を通してのストーリーにもなっている
ということです。今日の
章の最初のところでは、まずサタンがダビデが人数を数えるという、その誘惑をすることを通してイスラエルを滅ぼそうとしていました。でもこの章の最後には生贄が捧げられて、それが人を救ったという話になっています。
Really, that's very much similar to the Bible. The Bible begins, we see right at the very beginning, Satan trying to destroyGod's, you know, the people that God has created by tempting them.
これが聖書全体を貫く話に非常によく似ていると思います。最初にサタンはまず神が作られたこの人の子を滅ぼそうとして誘惑を仕掛けてきました。
And at the very end of the Bible, there's this picture of redemption.
でもこの聖書の一番最後には贖いのこの姿というのが書かれています。
There's a picture in Revelation 22, the Lamb of God on the throne.
黙示録の22章のところには、御座についておられる子羊なる神の子羊がの姿が出てきます。
Jesus is the Lamb of God. Even in heaven, he's the Lamb of God.
イエスは神の子羊であり、それは天においても神の子羊の姿をされています。
And so, you know, it's just kind of a, this chapter, it's a weird story at first, but it's got a neat, it's really got, it's kind of neat what God did work through this.
ですから、今日の箇所もちょっと最初さらっと読むと、なんか不思議な話のように思えるかもしれませんけれども、でも実は本当に深い意味がここに含まれていると思います。
And God, you know, it's kind of,examples like this give me hope because our lives are much bigger than we think. We're a part of something much bigger.
でこういったあのストーリーを見ますと本当に私は希望を持つんですけれども、私たちの思いよりも神のそのご計画というのははるかに大きなものです。
And we serve a God who's been merciful to us.
そして私たちは本当に私たちに対して憐れみ深い方であるその神に仕えています。
He's provided. No matter, you know, we've sinned, we've blown it, but He's provided. He's redeemed us.
私たちは本当にもうあの罪を犯してめちゃめちゃにしてしまいましたけれども、でも神が私たちをあがなってくださいました。
All right, let's pray.
お祈りします。
Lord, we do thank you for the redemption that you've provided in Jesus, the Lamb of God.
お父さん、あなたが神の子羊であるイエス様を通してあがないの道を私たちに備えてくださったことをありがとうございます。
And we're so thankful for your mercy.
あなたの憐れみに本当に感謝します。
But you are a savior. You're our savior.
あなたは私たちの救い主です。
Help us never to forget that.
どうか私たちが決してそのことを忘れることがないように助けてください。
Just protect us from falling into pride or trying to look at ourselves or trying to save ourselves.When you have already made the provision.
どうか私たちが自分のプライド、自分自身の力やそういったものに目を奪われてしまうことがないように、あなたがすでに道を備えてくださったことを忘れることがないように助けてください。
And we just declare, we trust in you, Lord.
主よ、あなたを信頼します。
We pray this in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。アーメン。